ウィークエンド石川。こんにちは、大野ひろのです。ウィークエンド石川では、学校教育や障害学習、文化財保護などについて、広く県民の皆さんにお知らせしています。今回は、能登町にある石川県立能登少年自然の家リニューアルオープンを記念して行われた、海と学びの宿泊体験イベントの様子をお伝えします。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。石川県立能登少年自然の家は、令和6年能登半島地震の影響でおよそ2年半休館していましたが、施設の復旧と受け入れ体制の整備が完了し、リニューアルオープンを記念した式典が先月27日に行われました。この日は再開記念式典と海の学びの宿泊イベントが行われ、多くの関係者や地域住民、子どもたちが参加しました。式典は能登町のお祭りでも奉納される御船太鼓の力強い太鼓の響きで幕開けし、さらにオープニングイベントとして石川県立能登高等学校書道部による迫力ある書道パフォーマンスも披露され、施設の再出発に花を添えました。
能登高校書道部です。よろしくお願いします。
大きな白い紙いっぱいに筆を走らせる生徒たち。全身を大きく使いながら息を合わせ、力強く文字を書き重ね、施設の再開と能登の未来への願いが込められた作品となりました。能登少年自然の家の再開を祝い、会場を盛り上げた出演者たちはどんな思いでステージに立っていたのでしょうか。まずは御船太鼓保存会代表の虎松隆弘さんに感想を伺いました。
気持ちとしてはそうですね、嬉しいです。まあ、正直緊張しましたけど、いやでもまあまあ、そうやってイベントに自分たち保存会を呼んでくれることはすごい光栄なことだと思ってます。まあ、一人一人のなんていうんですか、叩く音色っていうんですか、あれも違いますし、まあ、その辺のちょっとした違いを感じてもらえたらいいかなと思います。
続いて、大きな筆で力強いパフォーマンスを披露した能登高校書道部の灰谷真央さんと花見沙羅さんにも感想を伺いました。
私は弾む声、緑の大地、継承を、未来への希望を、であと学校名を書きました。いつもの練習とかリハーサルはあんまり緊張せずにできたんですけど、本番は結構緊張してて、最初はちょっと心臓ドクドクって感じだったんですけど、だんだんパフォーマンスしとるときはもう楽しかったです。
私は青い海と復興への思いを次世代へ共有するリブート再始動を書きました。まあ、3年生が引退して、なんかまあ私たち1年生だけでパフォーマンスをするっていうのが最初に決まって、その時はまあ本当に何もわからない、なんかゼロの状態だったんですけど、まあそこからなんかお互いに書く文字だったり動きだったり、それこそ何もわからない状態だったので、その 書道部だった先輩の方に来てもらって、動きだったりその基礎的な面から教えてもらって、1ヶ月近くかけて、まあ一生懸命練習して今書き上げてみて、まあ楽しかったし、初めてのパフォーマンスにしては上出来です。
リニューアルした能登少年自然の家で最初の体験イベントに参加した子どもたちは、どんなきっかけで参加したのか、楽しみにしている体験プログラムについて話を聞きました。
特に太鼓が耳で聞くってよりは心で響いてきてすごかったです。
まず友達を作りたいのが一つと、カヌーとかこのパフォーマンスとかを自分の目で見たり聞いたりしたかったので参加しました。書道パフォーマンスが一番楽しみにしてて、理由は私書道を習ってたので、どういう感じのなんかどんだけ綺麗なのかとか、どんな感じなのかなっていうのを見たかったから楽しみにしてました。迫力があって、しかも字が綺麗で、緊張しているかと思ったから、なんかこんなに綺麗に書けるんだってすごいなって思いました。
語り部からの言葉ですかね。なんか現地の人の言葉を聞いて、自分もなんか共感できるかもなっていう。
まあね、能登のやっぱこういう式典もあるということで、やっぱちょっと能登も復興も含めて、能登も気になったし行ってみようかなと思いました。まあやっぱこの書道ってすごく、この入部して2ヶ月っていうのも、この2ヶ月すごく練習したんだろうなっていうのが伝わってきましたし、実際上げられた時もすごく綺麗だなと思いました。まあみんなでカヤックするのが一番楽しみです。
自然の中での体験を心から楽しむ様子が伝わってきました。今回の海と学びの宿泊体験イベントの内容について、能登少年自然の家主幹の加賀博さんに伺いました。
今回の大きな狙いとしては、能登少年自然の家が今後進めていこうとしている震災学習について、特に今回は町の地区で一生懸命頑張ってこられていた元屋さんに来ていただいて、震災のこと、それから大雨の後の洪水の後のこととか、そういったことをお話ししていただきます。でその後、次の日になりますけども、思いっきり能登少年自然の家の特色でもある海での活動、県の教育委員会の方で買っていただいたカヤックを使って思いっきり楽しめればなということで、企画をしてまいりました。
こうした体験活動は石川子ども自然学校の取り組みの一つです。石川子ども自然学校では白山や能登をはじめ石川の豊かな自然を舞台に、四季折々の体験活動を通して子どもたちの生きる力を育むことを目指しています。能登少年自然の家もその学びの場として新たな一歩を踏み出しました。加賀さんに今後のプログラム内容についても伺いました。
夏休みのイベントとしてはリブートすずさんを使わせていただいて、すずの震災の跡地とかそういったところを見学したり話を聞いたりするような企画もありますし、防災食について防災士の方に来ていただいて、一緒に作って食べたり、震災の時こんなことをできる、こんなことはできないというのを学習したりするような機会を作っていこうという計画を立てております。震災が本当にいつ起こるかわからないということで、準備をできれば心強いかなと思うので、いつ起こっても大丈夫なような心構え、それからいざ起こった時にどのように対応すればいいのか、そして自分たちがどのような過程でこういった今に至っているかを、歴史の勉強ではありませんけど学習しておくことが次自分の未来の一歩になるかなというふうに私は思っております。
海や森などの自然に親しむ体験に加え、災害からの復興が進む地域を実際に訪れ、地域の人々との交流を通して防災や命の大切さ、支え合うことの意味を学ぶプログラムも今後取り入れられる予定です。自然とどう向き合い、災害に備えながら暮らしていくのか、能登で実際に起きた出来事を 身近に感じながら学べることはとても貴重な体験です。
よし、じゃあ行くぞ。能登少年自然の、
再開した能登少年自然の家には子どもたちの元気な声が戻ってきました。自然の中で仲間と過ごし、挑戦する楽しさ、協力する大切さを学ぶ時間はきっと忘れられない思い出になるはずです。今回は能登町にある能登少年自然の家リニューアルオープンを記念して行われた海と学びの宿泊体験イベントの様子をお伝えしました。ここで石川県教育委員会からのお知らせです。能登少年自然の家では災害学習体験活動能登学びのトレイルファミリー版1を開催します。親子でのカヤック体験や語り部さんからのお話、震災遺構巡り、シーグラスを使ったクラフト活動などを行います。期日は9月5日土曜日から6日日曜日を予定しています。対象は小中学生を含む家族です。参加費は大人5150円程度、子ども4550円程度です。申し込みは本日から8月7日金曜日まで能登少年自然の家ホームページより行います。詳しくは能登少年自然の家ホームページをご覧いただくか、電話番号0768-722200へお問い合わせください。心の教育推進協議会では子どもの生活リズムの向上を図るため3歳から5歳児を対象とした元気いっぱいカードを作成し、県内保育所、幼稚園、認定こども園を通じて園児と保護者の皆様に配布しています。早寝、早起き、朝ごはんなどの項目について達成できた日にシールを貼って記録しますので、ご家族で楽しみながら取り組んでいただけます。取り組み期間は8月の1ヶ月間です。子どもの健やかな成長には規則正しい生活習慣が大切です。ぜひ元気いっぱいカードに取り組んでみてください。詳しくは心の教育推進協議会事務局、電話076-225-1837までお問い合わせください。子どもたちの成長には適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養、睡眠が大切です。早寝、早起き、朝ごはんで石川の子どもたちを健やかに育てましょう。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。
家の外壁そろそろ改装、新築みたいに綺麗に直そう。
家の外壁直せば完璧、新築みたいで思わず感激。
アルミ外壁リフォームは27年の実績を誇る松下サービスセンター。
外壁工事のことなら松下サービスセンター。
あなたの時間、イブニングレディオ。
夕方のせわしない時間にゆったりトークと音楽を。
放送は月曜日から金曜日の午後4時45分から。
月曜、火曜、水曜は上坂典子が、
木曜、金曜は石川遥がお送りします。
あなたの時間にな
りますように。